2026年1月8日木曜日、時刻は午前8時34分になったところです。さて、精神医学的面接序を読んでおりますが、前回に続いて文はこうつながっていきます。不安という体験にはところを選ばぬ破壊効果があること。不安は日常生活でありふれたものであること。正常な生き方と言われるものと異常な生き方と言われるものとの間の関係は密接であること。こういったことについての理解を深めたサリバンの興味は転じて、精神医学教育と他の学立の人間関係研究者との共同研究の推進とに向かった。精神科の患者は人間の奇妙な突然変異でなく、その他の生物学レベルの不運の表現でもなく、自己の行動様式の形成を方向づけるところの集団生活の反映である部分が大きいならば、精神科医の役割も変わらねばならない。集団生活が成功した正常人の行動様式の形成を方向づけるのと同じである。生物学的な欠陥が施設に隠れされ管理されることもあるだろうし、逸脱をした人間が医学のいずれかの科の臨床医によって治療をされることもあるだろう。しかし、患者というものは社会集団の少なくとも部分的表現であるという新しい概念と歩調を合わせて精神科医の興味が広がり、それにつれて精神医学的問題は開業医をいくら大量に養成しても解決されないことが次第に明らかになった。その努力によって得をするだろうと思われる人たちに奉仕をさせても、またその人の腕前以下にかかわらずである。サリバンの関心は個人療法の中での不安への対処の具体論から、もう一度、サリバンの関心は個人療法の中での不安への対処の具体論から、集団の不安というか緊張を軽減する問題に転じたが、それはこのような認識に立ってのことであった。社会的状況からの人間研究から学んだことをもととして、サリバンは精神衛生や精神障害の社会構造との関連の重要性の認識を深めていった。1948年といえば死の前年であるが、サリバンは世界精神衛生連盟の結成を発起し、またユネスコ緊張プロジェクトの一員として積極的に活動した。このプロジェクトは国際間の相互理解を妨害する緊張研究のために国連が設立したものである。社会的に生産的な人と情緒的障害があり余り生産的でない人との間の関係が密接なものであることの理解を深めたサリバンは、不安というものは至るところにあって人間の性を破壊するものであり、多くの集団緊張の原動力であり、集団的公衆衛生的手段で扱わねば どうにもならないと考えるようになった。予防精神医学および精神医学の知識を他の研究分野に応用することの方が、もっぱら個人療法に力を入れているよりも緊急の課題であると彼は思った。この考え方は医学の伝統に沿っている。結核患者の治療にあたって、結核の減少に大いに効果のあった公衆衛生的手段という後ろ盾を使おうとしない臨床家はまずいないだろう。情緒障害のある人のかなりが人生経験の反映であることを思い、また自分の可能性をわずかなりと実現し得た人はごく少ないこと、また人間の可能性のこのような浪費はより大きな社会集団にとって実際に不経済で破壊的であることを思うならば、このような損失を防ぐための努力に真剣な注意が払われていいだろう。精神科医の任務は自分の患者に見出した困難をより明確にし、この困難をより広い社会的現象に関連づけ、この関連をより広く世に認識させることにある。サリバンは精神科医として働いた全期間を通じて、いろいろな場においてコミュニケーションの中に生じる問題に関心を持ち続けた。例えば大規模病棟における多数の患者間の場、密接に個人的接触をしていると観察される統合失調症患者の意味のわからない行動という場、それよりも普通に近い脅迫症者の生活の場、大小の集団間の相互作用に見られる場である。面接について論じた本書は1944年から1945年にわたって行われた講義に基づいているが、コミュニケーションの自由性を阻害する現象について語ったものである。おそらくは共通の目的、すなわち一方の生き方を良くするために、二人の人間が一緒に座るという特殊例が明らかにしてくれるところが書いてある。どんな患者でも、そして一部を除いておそらくどんな種類の人間でも、何らかの警戒心と肘出っ歩を食らう恐れなしに、もう一人の人間のいてる、もう一人の人間のいるところに入っていくことはないだろう。このようなコミュニケーションの阻害は、その下にある不安や相手から害されるのではないかという予感を反映しているものだが、これを理解することが面接の大きな目標である。面接はそれ自体、あらゆるコミュニケーション過程のミニチュアと考えられる。面接にはあらゆる人間関係の本質的な性質と、いかなる社会場面においても人間が何とかやってゆく上で重要なデータが多くあると。ここまでにしましょうかね。この後半のところが非常に大事なんですけれども、ちょっと読みがいまいちでしたが、この部分から最後のちょっと5行ぐらいですね、もう一度読んでみましょうかね。 どんな患者でも、そして一部を除いておそらくどんな種類の人間でも、何らかの警戒心と肘出っ歩を食らう恐れなしに、もう一人の人間のいるところに入っていくことはないだろう。このようなコミュニケーションの阻害は、その下にある不安や相手から害されるのではないかという予感を反映しているものだが、これを理解することが面接の大きな目標である。面接はそれ自体あらゆるコミュニケーション過程のミニチュアと考えられる。面接にはあらゆる人間関係の本質的な性質と、いかなる社会場面においても人間が何とかやっていく上で重要なデータが多くある。ここは非常に大事ですね。まあ、ここを今読んでるこの部分、ここまででもちょっとこう、あ、これは書き留めといた方がいいなということが、やっぱり何点かありますから、これ書き出しておこうかなと思います。おつで。といったところで、時刻が午前8時45分を過ぎたところです。以上です。